2. 第2回区議会臨時会が開会される。議長、副議長等を選出。去る5月24日に、令和元年第2回区議会臨時会が開かれ、
正副議長選挙、
常任議会運営委員会委員の選任、特別委員会の設置、及び委員の選任、副区長、監査委員、議員選出の選任同意などが行われました。委員構成など詳細については、6月21日発行の区議会だよりをご覧ください。本会議の模様はインターネット中継でご覧いただけます。議長、米沢和弘、自民、59歳。江東区議、4期目。区民環境委員長、清掃公安臨海部対策特別委員長、議会運営委員長、議員選出監査委員等を歴任。副議長、佐竹敏子、公明、65歳。江東区議5期目。文教委員長、防災まちづくり対策特別委員長、議員選出監査委員等を歴任。副議長は3回目。継承略。常任委員会。企画総務委員会9人。委員長、堀川浩二、自民。
副委員長、吉田要、民生区。
区民環境委員会9人。委員長、星野博士、自民。
副委員長、八木浩二、公明。
厚生委員会9人。委員長、徳永正宏、民生区。
副委員長、
正母幹夫、共産。建設委員会8人。委員長、関根智子、公明。
副委員長、
中島正樹、自民。文教委員会9人。委員長、鈴木彩子、民生区。
副委員長、川北直人、
自民。議会運営委員会11人。委員長、榎本雄一、自民。
副委員長、伊達道也、民生区。
特別委員会。
清掃公安臨海部対策特別委員会12人。
委員長、山本香代子、自民。
副委員長、
福間恵美子、民生区。オリンピック・パラリンピック推進特別委員会、10人。委員長、剣崎義彦、自民。
副委員長、小島和義、
公明。防災・まちづくり・交通対策特別委員会、10人。
委員長、白岩忠夫、民生区。副委員長、西垣誠、
自民。高齢者支援介護保険制度特別委員会、10人。委員長、河野清文、公明。
副委員長、三木ゆりか、
愛美。議員選出監査委員、大屋根匠、自民。福間恵美子、民生区。問い合わせ先、区議会事務局調査係、電話3647-3548、ファクス3647-0430。3、
新副区長決まる。
5月26日付で就任。5月24日に開催された令和元年第2回区議会臨時会において、区議会は前海老沢隆副区長の任期満了に伴う後任として、押田文子氏の選任に同意、5月26日付で同氏が副区長に就任しました。副区長、押田文子。昭和36年2月15日生まれ、58年4月高等区役所。平成27年6月政策経営部長。東京2020オリンピック・パラリンピック開催準備担当部長兼務。4、 児童手当、児童育成手当。現況届は6月28日金曜までに提出を。児童手当、児童育成手当を受給している方に5月31日に現況届をお送りしました。6月以降も引き続き手当を受給するためには現況届の提出が必要です。送付された現況届に必要事項を記入し、期限までにご提出ください。現況届の提出が遅れた場合は、手当の支給が遅れることがあります。児童手当所得制限限度額表。扶養親族等の数、0人。本人限度額、622万円。1人、660万円。2人、698万円。3人、736万円。4人、774万円。5人、812万円。所得制限限度額以上の場合、支給月額は児童1人当たり5000円、特例給付となります。児童育成手当所得制限限度額表。扶養親族等の数、0人。本人限度額、360万4000円。1人、398万4000円。2人、436万4000円。3人、474万4000円。4人、512万4000円。5人、550万4000円。所得制限限度額以上の場合は、受給資格が消滅となります。詳細は、現況届に同封のお知らせをお読みください。提出期限、6月28日金曜筆着。提出書類、児童手当特例給付現況届、児童育成手当現況届。記入漏れ、必要書類の添付漏れにご注意ください。提出方法、現況届に必要事項を記入し、郵便番号 135-8383、区役所、子ども家庭支援課給付係宛に郵送、または窓口、区役所3階14番で。窓口は大変混雑しますので、郵送での提出をお願いします。児童手当特例給付現況届のみ、豊洲特別出張所内、子ども家庭支援課窓口でも受付可能です。児童育成手当現況届は不可。問い合わせ先、子ども家庭支援課給付係、電話3647-4754、ファックス3647-9196。5. 高等ブランドを募集。優れた製品や技術を PR し、江東区の製造業の魅力を広く発信。令和元年度の高等ブランド企業を募集します。認定された企業には、次のような支援を行っています。高等ブランド認定ロゴマークの付与。展示会や見本市など、製品や技術を PR できる場の提供。認定企業を軸とした交流会の開催。認定企業紹介パンフレットの発行・配布。専用ウェブサイトへの掲載。区と認定企業が連携することで、江東区の産業の素晴らしさを広めませんか？現在、認定企業39社で活動しています。認定企業一覧等の詳細は、区ホームページをご覧ください。募集対象、製造業、食品製造小売を除く、の企業。応募条件、次のすべてに該当する中小企業。区内に本社または主たる事業所を有し、申請年度の4月1日現在、江東区内で1年以上の事業実績があること。前年度の法人住民税、個人にあっては住民税、法人事業税、 個人にあっては個人事業税を滞納していないこと。製品の取引実績があるか、技術が実用化されており、十分な安全性を有していること。製品や技術の PR とともに、江東区のイメージアップを強く望み、
江東ブランド普及活動に積極的に参画する意思を有していること。
認定方法。書類審査、現地調査等を踏まえ、専門家による認定審査委員会にて認定します。締め切り日、6月28日金曜筆着。申し込み、申請書及び必要書類を添えて、郵便番号 135-8383、区役所経済課産業振興係、区役所4階29番へ、郵送または窓口で。詳細は区ホームページをご覧ください。電話3647-2332、ファクス3647-8442。6、中小企業団体登録。6月28日金曜まで。登録済み団体は更新手続きを忘れずに。
区では、地域産業の振興と発展に資することを目的として、
江東区の中小企業団体の登録を行い、事業支援情報の提供や産業会館及び商工情報センター利用の優遇措置を行っています。現在、登録済み団体の更新書類の受付中です。変更事項のない場合も更新手続きが必要になりますので、改めて書類の提出をお願いします。新規に登録を希望される団体はお問い合わせください。締め切り日、6月28日金曜。問い合わせ先、経済課産業振興係。電話3647-2332。ファクス3647-8442。7、介護保険負担限度額認定証。申請更新をお忘れなく。特別養護老人ホーム等利用時の居住費、滞在費と食費について、所得の低い世帯の方の負担を軽減する制度があります。対象、次の2点を満たす方。本人、本人が属する世帯の世帯員及び配偶者、別世帯事実婚含むの、平成31年度住民税が非課税である。預貯金などの資産が一定額、単身で1000万円、夫婦で2000万円以下である。認定証発行には申請が必要。必要書類、申請書及び同意書。現在、負担限度額認定証をお持ちの方には、6月中旬に発送予定。初めて申請される方は、介護保険課窓口、区役所3階2番、区ホームページから入手か。所有する通帳のコピー、氏名、支店名、口座番号のページ、普通預金は直近2ヶ月分のページ、定期預金は現在の取引がわかるページ、取引がない場合は最初のページ、有価証券、投資信託等の資産の金額がわかる資料。非課税証明書。平成31年1月1日現在、江東区に住民票がない方で、マイナンバーを活用した情報連携による情報の確認ができない場合。判定結果は後日通知。
判定の結果、該当者には、
介護保険負担限度額認定証を送付します。介護認定結果が出ていない場合には、認定後に送付します。施設を利用する際に認定証を提示することで、次の通り利用料が軽減されます。認定証の有効期限は、8月1日木曜から、令和2年7月31日金曜です。
利用者負担段階と負担限度額、
日額。利用者負担段階、対象者、本文の対象の2点を満たすことが必要。
居住費、滞在費、5項目。
食費の順に読みます。第一段階、対象者、生活保護受給者、老齢福祉年金受給者、居住費、滞在費、多焼室、0円、従来型個室、490円、特別養護老人ホーム、320円、ユニット型個室的多焼室、490円、ユニット型個室、820円、食費300円。第2段階、課税・非課税年金収入額と本人の合計所得が80万円以下の方、居住費・滞在費、多焼室370円、従来型個室490円、特別養護老人ホーム420円、ユニット型個室的多焼室490円、ユニット型個室820円、食費390円。第3段階、課税・非課税年金収入額と本人の合計所得が80万円を超える方、居住費・滞在費・多焼室370円、従来型個室1310円、特別養護老人ホーム820円、ユニット型個室的多焼室1310円、ユニット型個室1310円、食費650円。虚偽申告には加算金が発生。故意に預貯金等を申告しない場合には、それまでに受けていた負担限度額に加えて、最大2倍の加算金、負担限度額と合わせ最大3倍の金額の返還を求めることがあります。申し込み、必要書類を介護保険課給付係へ郵送または持参。電話3647-9498、ファックス3647-9466。8、国民健康保険後期高齢者医療制度に加入の方へ、ジェネリック医薬品差額通知を送付。現在処方されている薬をジェネリック医薬品へ切り替えた場合、自己負担額がどれくらい軽減できるかがわかるお知らせをお送りします。ジェネリック医薬品は、先発医薬品の特許期間終了後に製造されるため、先発医薬品と比べ安価ですが、有効性や品質、安全性は同等です。医療の質を落とさずに医療費を抑えることにもつながりますので、ジェネリック医薬品のご利用をご検討ください。対象となる方、国民健康保険加入者、または後期高齢者医療制度の被保険者のうち、生活習慣病等の医薬品が処方されている方で、薬代が一定額以上軽減されると見込まれる方、すべての被保険者の皆さんにお送りするものではありません。送付時期、国保、毎月下旬、同じ方に数ヶ月の間隔を空けて複数回送付することがあります。後期高齢者医療、6月下旬。注意事項、すべての薬にジェネリック医薬品があるとは限りません。症状などにより処方できない場合があります。切り替えをご希望の場合には、必ず医師・薬剤師にご相談ください。問い合わせ先、国保、医療保険課医療保険係、電話3647-8516、ファックス3647-8443、通知サポートデスク、平日午前9時から午後5時、電話0120-433-400、後期高齢者医療、東京都後期高齢者医療広域連合保険事業医療費適正化係、電話3222-4507、通知サポートデスク、発送日の翌日6月下旬から7月31日水曜の平日午前9時から午後5時、電話 0120-601-494。 9. 政治家の寄付は禁止。お金のかからない公正な選挙に。政治家、候補者、候補者になろうとする者、及び現に公職にある者が選挙区内の人や団体に寄付することは法律で厳しく禁止されています。また、政治家に寄付を勧誘したり求めることは誰でも禁止されています。公正な選挙、お金のかからない選挙の実現のため、ご理解をお願いします。
寄付が禁止されているもの。
お中元やお歳暮、開店祝いや落成式の花輪、お祭りや地域行事、スポーツ大会への寄付や差し入れ、町内会の集会や旅行等の催し物への寸紙や飲食物の差し入れ、結婚祝いや葬式の香典、ただし政治家本人が自ら出席し、通常一般の社交の程度を超えない場合は、処罰の対象から除かれます。後援団体の寄付の禁止。後援団体、いわゆる後援会が、選挙区内の人や団体に寄付をすることも同様に禁止されています。
なお、設立目的により行う行事や事業に関しては寄付をすることができますが、
この場合でも選挙区内の人に対して花は香典等の寄付は禁止されます。挨拶状の禁止。政治家は選挙区内の人や団体に対して当例、相手方への返事
のための自筆によるものを除き、
書中見舞い状や年賀状等の時効の挨拶状を出すことは禁止されています。宴会の案内状には会費の明記を、会費を徴収する宴会等で政治家の方を招く場合には、必ず案内状に会費を明記してください。金額は他の参加者と同額。問い合わせ先、選挙管理委員会事務局、電話 3647-9091、ファックス 3647-9592。 10. 7月参議院議員選挙、郵便等による不在者投票制度。体が不自由で選挙の時に投票所へ行くことが困難な方が、自宅等で投票用紙に自ら記入し、郵便等により投票ができる制度があります。対象、
郵便等投票の対象は表1に該当し、
選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けている方です。
表1、郵便等投票のできる方。
手帳の種類、身体障害者手帳。
障害の種類、
両下肢、体幹、移動機能。障害の程度、1級または2級。心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、1級または3級。免疫、肝臓、1級から3級。戦傷描写手帳、両下肢、体幹、特別交渉から第二交渉。心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓、特別交渉から第三交渉。介護保険の被保険者証、要介護状態の区分、要介護5。表2、代理記載制度を利用できる方。手帳の種類、身体障害者手帳。障害の種類、上肢、視覚。障害の程度、1級。戦傷描写手帳、上肢、視覚。特別交渉から第二交渉。表終わり。また、表1に該当し、自ら投票の記載をすることができない方で、表2に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た選挙権のある人に投票に関する記載をしてもらう代理記載制度が利用できます。郵便等投票証明書の交付手続きには 日数を要し、投票日直前での交付は困難ですので、この制度を利用される場合は、お早めに選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。郵便等投票証明書の更新をお忘れなく。
現在、郵便等投票証明書をお持ちで、すでに有効期限が切れている方は、更新手続きをしてください。
また、郵便等投票証明書を紛失された方は、選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。視覚に障害のある方は、視覚に障害がある方には、点字版または音声版選挙のお知らせや、点字シールを貼った投票所入場整理券を郵送します。ご希望の方は、選挙管理委員会事務局にご連絡ください。
皆さんのご近所お知り合いに該当される方がいましたら、ぜひこのことをお伝えください。
問い合わせ先、選挙管理委員会事務局、電話 3647-9091、ファクス 3647-9592。